送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大田院の方です。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のゲストは、はい、長生きケアプランセンターの藤川和弘さん。
はい、はい、どうもよろしくお願いします。
はい、普段はケアマネージャーさん、
はい、どんな感じのお仕事とされてるんですかね。
はい、普段は大阪の門真市で株式会社長生きという会社を運営してまして、はい、長生きケアプランセンターケアマネージャーと、はい、であと私ヘルパーさんもやってるので、はい、ケアプランセンター、はい、あと最近はお弁当屋さんも始めまして、はい、ちっちゃいそうなんですよ、はいはいはい、ちっちゃいちっちゃいね、はい、事業所で、ね、少人数で少人数を頑張って支援しようっていう、はい、コンセプトの下でやってる会社です。
え、弁当って普通のこう栄養管理とかするような、
どんな弁当？長生きケア弁当を5月から始めたんですけど、はい、美味しいお弁当をですね、はい、届けたいんですけど、はい、これ何をするかというと、はい、ヘルパーさんがお弁当を持っていくということで、お弁当にヘルパーさんがついてますっていうサービスなんです。
見守りっていうこと、
食事介助がメインなんですけど、
食事介助しに弁当を持っていくみたいな。
そうなんです。ヘルパーさんがお弁当をぶら下げてっていくんです、そう、本当に、まあ、昔からあったような近所の世話焼き おばちゃんが、こんなんタイだから食べてや、はい、っていうのをビジネス化したものがこれなんですけど、はい、で大事なのは必ず介護サービスを一緒に提供してのお弁当なんで、1食500円なんですけど、500円だけのお弁当だけではダメで、はい、身体介助1の介護保険プランか、はい、1回あたり2000円の実費プランか、どちらかをして食べさせるっていうのをメインにしてるんですよ。
まあ、調理にだって時間かかりますしね。
そうなんですよ、ね、
う
ん、
そっかそっか、ありそうでなかなかなかったサービスみたいな感じ。
そうなんですよ、ね、これは結構すごいやり始めて好評で、はい、まあ、やってても楽しいので。
どこで作ってるん
ですか？これはね、自社でやろうと思ったんですけど、はい、いろいろ厳しくてですね、はい、で近くのお惣菜屋さんにお願いして、はい、もう作ってもらってます、はい、うん、でもコンセプトは、はい、美味しいものを栄養とか考えずって言ったら失礼なんですけど、はいはい、なるべく品数いっぱいにして、はい、ちょっと味付けも本当に薄味で減塩でっていうんじゃなくて、はい、食べて元気になろうっていうので、はい、もうエビフライとかカツとか、はい、フルーツとかめちゃめちゃいっぱい入って、はい、美味しいものを提供してます。
あ、そうなんですね、うん、長生きケア弁当、
ね、長生きケア弁当、
ね、はい、皆さんよろしく。これから新しい形になると思うんですけど、はい、でね、今日はね、はい、門真からね、はい、わざわざ中本にね、藤川さん来てもらったんですよ、はい、なんでかな、申し訳ないけど、はい、別にケアマネージャーの藤川さんには用なかったんです よ。そうだったんですよ。そうなんですよ。だからちょっと今回はちょっと個人的に、うん、相談したくて、はい、ちょっと藤川さん呼んだわけなんで、申し訳ないですけど、これちょっとカットみたいな。
そうなんですか。
そんなことはないですけど、ラジオは結構楽しい、いろんな、ね、うん、介護者の方に届けたりとか、うん、こういろいろ発信はね、うん、やれてきたんですけど、はい、ちょっとこれ 1,2 年前ぐらいから、はい、YouTuber まではいかないですけど、はい、動画に手出したんですけど、ね、やっぱりいっぱいいろいろ頑張って工夫して何やらしてるんですけど、うん、全然再生回数が伸びないと思うんで、俺はこれ誰も見てくれへんなみたいな、うん、苦しみの中、やっぱり編集も大変じゃないですか。
いや、
そんな苦しみの中、うん、誰も見てくれへん状況がですね、ここ1年ずっと続いててですね、
辛いですよね。
でちょっとこのバズった藤川さんにちょっと YouTuber のね、はい、先輩として、
いやいや、で怖いです。
いやいやって言って、もうそうなんですけど、うん、やっぱり僕らがなんでこんな動画に手出したかっていうと、うん、介護も良さをねこう伝えたりとか、これいいよとか、どんどん僕ら以外の若い子にも発信していってほしいんです、うん、でそういう世の中にどんどんなっていくから、うん、どんどんみんな YouTube やろうよみたいな動画発信していこうよっていうところをやりたくて、先陣切ってやろうと思ったんですよ。先陣切ったつもりが全然ダメっていうところ ので、うん、でそこはちょっと藤川さんにですねちょっと教えていただきたい。
いやいやいや、
これから介護を、ねうんうん、やりながら発信していきたい、ね、肩のためにも、
ね、そうですよね、
ちょっとその辺のコツをちょっと教えていただきたい。い
や、ありがとうございます。いやいや、はいはい、昨年の12月の末からですね、はい、YouTube で長生きチャンネルというチャンネルを始めたんですよ。僕は本当に今、はい、昨年の9月に独立をして、はい、株式会社長生きっていう会社を立ち上げて、はい、まあ、去年も一人でずっと回っててですね、寒い中もずっと走り回って、はい、まあ、誰も知らん会社で、はい、誰も知らないところで走り回ってて、はい、でまあ、やっぱり自分としては従業員を雇って仕事をしていきたいっていう思いの中で、自分の思いがちゃんと共感できる人と仕事がしたいと、
うん、なるほど。
でその中でそれを集める術は何かないかと思って、ずっとブログを書いてみたりとか、で Facebook に投稿してみたりとか、いろんなことをやってみたんですけど、はいはいはい、やっぱり、ね、上野さんのおっしゃる通り、はい、まあ、インフルエンサーではないですけど、こう人に伝えるっていうところで、やっぱ動画っていうのはなんか合ってる感覚とかするじゃないですか、目の前で、いいんじゃないかなと思ってやり始めたんですけど、はいはい、
僕もなんか今日初対面なんですけど、うん、全然そんな
ですよ、ね、
動画見てるんで、
うん、普段もずっと見てるから
みたいな感じはします。
なんかそれでちょっと動画を始めて、はい、YouTube、はい、YouTuber デビューをしたんですけれども、はいはい、やっぱね、うん、私もね、はい、最初泣かず飛ばず、
え、嘘でしょ、
本当にそうなんですよ、
泣かず飛ばず、
なんか全然いきなりバーンとブレイクしたかと僕は、うんうん、あ、よかった、ちょっと安心しましたけど、
うん、
はいはいはい、
よ
か
った、ね、はい、とりあえず最初のうちは、はい、ターゲット層がぼやけてたっていうことがまずありまして、はい、誰に届けてたいのかっていうのが僕もう本当に散漫だったんですよ。なんでかっていうと、はい、ケアマネージャーとして、はい、一般の介護をしてない人たちがこれからみんな介護って受けなあかんし、うん、お母さんとかお父さんの件で困るわけじゃないですか、うん、じゃあそれも伝えたいと、うん、で介護職として介護職の人たちが今本当に辛い思いしてたりする人たちも救いたい、うん、で現場の人たちに対してもそうやし、あと利用者さんに対しても、うん、ケアマネージャーとしてセカンドオピニオンじゃないけど、うん、そういうこともやっていきたいみたいなので、うん、何がやりたいかわからないというか、そういうチャンネルをやってしもてて、はい、ある時から年末年始だったんで、
はいはいはい
はい、お正月の間ってちょうど仕事なかったんで、はいはい、休んでたんで、もうこの機に毎日1回動画を投稿しようと思って、
決意したんですか、
毎日、いや、そのお正月の期間だけ1回やってみようと思って、はい、で今は全然できないんですよ、はい、
仕事しながら
です、ね、そうそうそう、
はいはいはい、
でお正月の期間毎日やってた時に、はい、お金の動画ですね、うん、職務改善加算についてっていう最初の動画がまず当たったんですよ、
は
い、
なるほど、どんな感じの動画を、
あの職務改善加算の、はい、あの新設の職務改善加算があって、はい、昨年のちょうど11月ぐらいに厚労省の方から一応こういう予定よっていうのが大体概要が出たんですよ。で概要がこうイラストで分かりやすく説明されたものが出たんで、それについてのご説明をしてて、まあこういうものになるよって、10年の介護福祉士がいる会社が8万円の処遇改善加算の8万円の毎月あの給料が変わるよっていうのをちょっと情報発信して、でみんなちょっとそれって知りたかっただろうだったので、あの見てくださって、そこからは人呼んで処遇改善芸人と処遇改善芸人僕処遇改善だけで5個か6個ぐらい、処遇改善のみで6個ぐらい動画処遇改善芸人なんですよ、
手を
返しなおか
みたいな感じ
だ、そうなん、最初の処遇改善はこんなんな、新設はこんなんなるよってやった時に、現行ってどうなのっていう動画を次上げて、その次に処遇改善最速解説っていうのをね、厚労省の出た骨子がちゃんと出た時にその日の晩に出した最速解説が、今で2万8000回ぐらい再生になって、最近は処遇改善加算が支払われていません、どうしたらいいですかっていう質問が来たから、それについてのアンサー動画を撮ったりとか、事業所に来てくださいっていう内容なんですけど、でも
勉強して答えて
る、いやでもそれではダメだから、あのこういう仕組みで支払われてて、企業側としてはあの、まあ、経営側なんで、それもお伝えしてっていうの動画と、まあそんなんでいろいろちょっと、あ、そう、10年介護福祉金属はいらないっていう動画
金属がいられてる、ね、
あの食改善の人っていうのは、はいはいはい、新設の特定食改善加算って金属10年の介護福祉士がいれば、はい、いる事業所に関しては取れますっていうことやったんですけど、はいはい、蓋を開けてみたらね、はい、10年介護福祉士を書く欄なかったんです。
え、そうなんですか。
名前も書かへんし、資格証も提出せんでいいし、はい、履歴書とか送るっていう噂流れ取ったんですけど、はい、何にもなかったんですよ。
別に
チェックする術がないんですよね。で、はい、それは都道府県とかでは管轄して個別に集める義務はあるんですかって言ったら、はい、特段それを求めるものとしないってなってて、はい、何やってんってなってて、まあ、それをこういう動画でやったり、まあ、それなりにやっぱりみんな注目されてて、この特定食改善加算っていうテーマで私は生きていってる食改善で、はい、お食改善ありがとうございますって
なるほど
食改善をありがとうって感じなんですけど、だから特段自分のコンテンツとしてはターゲットが絞れたんですね、うん、YouTube の動画をいろいろ作っている中で、うん、いろんなものやったんですよ。認知症、家族が急に認知症になって徘徊が始まった時に、うん、じゃあどう対処していいのかっていう内容のものもあげましたし、めちゃめちゃ真面目にケアマネージャーをして喋ったんですけど、はいはいはい、全然いかないんですよ全
然いかない。本当は大事だね。
そう、私は本当はだってケアマネージャーじゃないですか、ね、だから困られてる人いっぱいおるじゃないですか。でこう心配いらない、こういう
全然
い
か
ない。そうそうそう、もうでもちょっと金の話とか金の匂いがするみたいで、僕からだから藤川さんもっとお金の話をしてくださいっていう風に言われてるんだなと思って、はいはい、お給料の話であるとか、はい、実際に介護をするときにいくらかかるのかっていうものとか、うん、本当にちょっとそういうお金絡みの話とかが比較的伸びて、
は
い、
あ、そうなんですね、
うん、はい、
時流に乗ったテーマと、うん、それからタイミングっていうのがやっぱり大事かなっていうところですか、
は
い、
うん、そうですね、はい、絶対それはね、はい、大事だなと思ってまして、はい、YouTube って先ほど、はい、YouTube とポッドキャストってまた違うコンテンツやと思うんですけど、はい、あの YouTube って大体ね、はい、まあ、10分動画っていうのがいいよってされてるんですけど、はい、でも10分って今のこのご時世、はい、めっちゃ長いんですよ。
あ、そうですよね、
うん、なぜかというとみんなスマホに時間が埋め尽くされてしまってて、はい、余暇の時間とか暇な時間ってもうないんですよ、うん、今の現代人、うんうんうん、でその暇な時間がない人から10分を奪うってなるとめちゃめちゃ難しいわけなんですよね、うんうん、これがツイッターとかやったら見るのにそんなに時間がかからない、10秒もあればちゃんと読めてしまうっていうところで時間をそんなに奪わないので拡散力がすごく高い、
うんうんうん、
でだから扉を開いてもらえないんですよ、うんうん、動画って。扉を開くためにはいくつか方法があるんですけど、は
い、それ聞かない
、いいですか、はい、まずはあの Google 大先生に媚びを売るっていう、は
い
は
い、どういうことですか
Google 大先生。
もう Google 大先生はもう YouTuber からしたらもう僕らもう Google 大先生の取ってきていただいた広告収入で食うてますんで、はい、私はそれで食うてるわけではないんですけど、
はい、まあ、
それ
一応 Google の参加が
YouTube みたいな、そうですよ、ね、Google にやっぱ広告が集まってそれを流させてもらって、はい、あの広告収益を得てるっていう状態なんで、Google からしたら再生されやすい時に関連動画っていうのがあるじゃないですか。
ああ、ありますね、うん、横に出てたりとか、ね、
そうです、
最後に出てきたりとかね、う
んうん、例えば私の長生きチャンネルの動画を見た時に、はい、サカソ情報局の上野さんの動画が流れて再生されると、はいはいはい、YouTube 上ではもう繋がって再生されるんです、は
い
は
い、ああ、これも見ようかなみたいなね。
そう、は
い
は
い、
で例えばこう一番最初の欄でおすすめ欄っていうのが一番左にありまして、スマホで見てる時にその欄に上から下までずらーっとあるのは、うん、自分が多分好きであろう動画の中で Google が今一押しっていうやつを上げてくださるので、そこに入るようなコンテンツにしていく必要があって、
難しい、どうやったらいいですか。
どうやったら、
まずは最初のうちは僕あの先輩介護 YouTuber のリンクを貼りまくるっていうのをまずしてて、
どういうこと、先輩 YouTuber の、
はい、私はあの安藤さんとかご存知です、安藤雄介さんとか、こんな言っていいのかな、で最近は大気の生活日誌の大輝さんとか、
はいはい、
ケアマネの介護水話の、はい、さんとか、はい、あの大先輩の YouTuber たちのリンクをとにかく貼り付ける、はい、
そのコメントのところに、
あ、あの概要欄ですね、
概要欄、
あのタイトルがあってその下
のところ、その下の本文のところに
入れておく、
その YouTube、
はい、ほんならその有名 YouTuber の動画を再生された時に、はい、介護として関連してるなと思ったら関連動画に Google が上げてくださる可能性が出てくるんですよ。でだからそれをまずちょっとしたりとかして、はい、それでもやっぱりビューを伸ばすには関連動画に上がってたとしても、はい、やっぱりこう、はい、サムネイルがない扉を開けてもらわないと再生はされないんで、うん、動画の扉っていうのは、はいはい、サムネイルって言って最初の
初めて聞く方にサムネイルのちょっと説明を、
はいあはいはい、サムネイルっていうのはですね、はい、動画の、まあ、表紙みたいなものなんですけど、うんうんうんうん、皆さんほらスマホで YouTube のアプリダウンロードしてると思うんですけど、開くと上から下までどの動画を見ようかなって選ぶ画面あるじゃないですか、うんうんうん、そこで1枚の画像を見てみんな選ぶんですよ。でその1枚の画像がサムネイルっていうもので、まあ、ブログとかでもサムネイルってあって、うんうん、リンクを貼った時に出てくる写真のことなんですけども、うんうんうん、で YouTube の場合はそこにいろんなテキスト、うん、写真の画面に文字を入れることで内容を分かりやすくするっていうのがもう日本の YouTuber では結構定番化しているので、まあ、その有名 YouTuber と見て遜色ないサムネイルにしていくっていうのはすごく大事なことなんかなと思って、僕は
まだ似たようなってこと
ですか、うん、似たようなものとか、だから、東海オンエアさんとか、はい、ヒカキンさんとか、はいはいはい、そういう人たちのサムネイルがどういうものかを見て、それと並んでた時に違いを感じれないような内容にしておくっていうのがまず一つなんで、ちょっといろんな、まあ、僕の長生きチャンネルのよかったら検索していただきたいんですけど、あのパッと見て違和感が感じないように今作ってるんですよ。でそうすると扉が綺麗に仕上がるわけなんですよね。なら、はい、あの見てくれる人はその扉を開けようとしてくださる可能性がちょっと上がりますよね。
サムネイルは結構大事、
サムネイルはすごく大事だと思います。自分がスマホで YouTube を検索するときに何を見るか、なんかドヨーンとしている暗くて、なんなん、ね、ファミリービデオみたいなやつとか頭に上がってきても怖くて見れないし、
グリップはしないですよね、うん、
なんか呪いのビデオみたいな怖いやつが上がってきても怖くて見ないじゃないですか。だからそういうものよりパーッと明るくて、で文字で内容も分かってっていうものがあれば結構再生は伸びるなっていうのを思って、サムネイルはすごく大事、
はいはいはい、
これはイコール登録再生数につながるので、
うん、
中身がグズグズでも、はいはい、サムネイルとタイトルが良ければ見ていただける可能性が大事です。なぜかというとクリックを押したもん勝ちなので、うんうん、ある程度今はもうね、あのアナリティクスって言って、はいはい、Google さんが出してくれるところの評価には、はい、再生してすぐに消された動画はカウントされないようになってるらしいんですけ ど、はい、どそれでもやっぱりこう再生されたもん勝ちなところは、うんうん、やっぱ YouTube 業界ではあるので、うん、であとタイトルですよね。
そのサムネイルにもタイトルがないんですよね、
はい、で僕はサムネイルのタイトルと動画のタイトルは変えてます、
うん、あ変えてるんですか、
はい、別の内容、はい、一緒のものもあるんですけど、うん、大体違うものを入れてまして、う
ん、どんな感じで変えるの、
まあ、タイトルでは処遇改善10年介護福祉の基準はどうなるのっていうタイトルで出したんですよ、
はいはいはい、
10年処遇改善の基準はどうなるのっていうタイトルで、そのサムネイルのコメントは10年勤続介護福祉士はいらない、
あ
で、うん、ちょっと毒、毒のある内容にしてるんですよ。
なるほど。
だけど内容は中身は全然僕いつもポジティブな内容にしてるんで、再生していただくと、あそっか、介護職をなんかこう否定してるものではないっていうのは分かっていただけると思うんですけど、だけど、はい、やっぱりこう最近特に思うのは、はい、メッセージ性の強い内容とかも言いたいし、うん、そうなった時に、はい、この間も社会の底辺介護職っていう内容の、
ね、結構な再生回数ですね、
はい、これが5000、5日間で5000回を超えたんで、やっぱりショッキングなテーマなんですけど、
う
ん、伝えたい内容がちゃんとあったので開いてほしかったんで、あのわざといつもは自分の顔写真でアホな顔してフィーってやってるんですけど、今回だけは自分の顔写真を入れずに、うん、わざとこうダークな感じで、うん、なんかそんな感じでサムネイルのテキストと題名っていうのは変えることができるので、2個の情報を入れることができる、だからこっちはこっちで、サムネイルは本当に目が利かないといけないので、ちょっとドキッとする内容やったり、ショッキングとかドキッえってまずえってこう上から下にこうキューって指を送る、指をピッて止めさせないとあかんので、あれ何これって、 思わせて、でその次にその人っていうのはタイトルを読むんですよ動画集客チャンネルの酒井先生の全くの受け売りです、
はい、
酒井です、はい、酒井ですなんですけど、次にタイトルを見るんですよ、はいはい、でタイトルが見て、ああそっか処遇改善のことを言ってくれんのやと、藤川さん、あそっかこの人処遇改善結構言ってたもんなってピッと押してくださるって、はい、この3手順をちゃんと頭に置いて、まず目を引く綺麗なサムネイルを作って、はい、東海オンエアさんヒカキンさんと並んでも遜色ない、僕全然遜色はありますけど、
テイストをこう
テイストを似せていく
みたいな感じか、タイトルと一緒にしてたわ、サムネイルと、
うん、あのね、それがね、まあ、2個の情報を入れるので、うん、僕は逆張りというか、サムネイルとこっちはどっちかというとサムネイル側をショッキング、うん、ネガティブに、はい、タイトルをポジティブにしてます。
なるほど。
そうすると、うん、あれおピっていう、
あれお
ピっていう、ピっていうのがなんかあるような気がして、わかんないですよ、わかんないですけど、だからでも結局いいことめちゃめちゃ言うてても、再生されなければ YouTube って意味がないんですよ。
まあおっしゃる通り
で、ポッドキャストさんとかラジオとかやったら、まあ不特定多数の人にまあ自然と届く場合もあるんですけど、 YouTube だけはもう扉を開けなければ絶対に再生されないので、まずは開けさせる努力をということで、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。